序章。混迷を深める社会と会社経営。混沌とする環境下、激動の波が押し寄せる予感がする。私たちは流れに飲まれず流れに乗る安心感を身に収めなければならない。それには経営者としての意識改革、考え方改革が必要である。1、混迷を深める社会。混沌とする世の中を生き抜くには、流れに飲まれず流れに乗る安心感を身に収めなければならない。私はオイルショック25歳、バブルショック40歳、リーマンショック59歳を経営者として経験しました。そして、この度のコロナショックです。人生において4回もの大きな変動を体験するとは思ってもみませんでした。そして、今回のコロナショックは前3回のショックとは、その深刻さが違うように思います。コロナが収まっても、世界的規模での戦争、経済基盤の大変革などが現実的になっております。国内においては政治の不安定、大震災、経済悪化など、これからどうなるのか。私たちが経験したことのない大きな変化が待ち受けているように思われますが、国民は鈍感になっているように思えてなりません。迫り来る変革前の現在は、滝壺へ落ちる寸前の緩やかな川の流れのようです。昭和48年のオイルショックでは、ガソリンが50円から80円に、住宅建築費が 1.5 倍、その他すべてが値上がりしました。私はその直後、起業しましたが、それほどの混乱はありませんでした。平成元年のバブルショックでは、金余りが土地投機に向かい、それが実体のない泡となり、はじけ飛びました。私の会社の年商は半分になるほどの大打撃を受けました。日本は35年後の今日まで低成長を強いられてきました。平成8年のリーマンショックでは、値上げ狩りなどで混乱しましたが、それほど大きなダメージはありませんでした。この度のコロナショックはこれらに比べて比較できないほどの深刻な状況を迎えると思っています。今までの3つのショックは経済的なショックであり、今回のコロナショックとは根本的に違うからです。私たちが培ってきた日本人としての誇り、文化などが衰退、いつの間にか違う国へと変えられていくように思えてなりません。に迫る時代の激変。1、コロナパンデミックによる経済停滞。令和元年より4年間も続いた行動制限により、経済活動は停滞。一方で一部の恩恵を受けている企業が営するいびつな経済になりました。本来は多くの会社が倒産するはずなのに、補助金やゼロゼロの融資により、表面化しないだけです。平成2年のバブル後の金利は 3% から2倍にまで跳ね上がり、同時に融資はストップ、倒産が続出しました。それ以来、35年になろうとしていますが、未だに経済は低成長を続けています。この度のコロナショックはバブルショックよりも大きなショックが待ち構えているように思います。2、文化の破壊、人間関係の疎外化。コロナまん延防止の掛け声一つで今日まで大切に育ててきた私たちの文化が後退しました。人は人間と書くように人の間で生きています。今まで叫ばれてきたスキンシップを大切にしようが3密運動であっさりと人と人の絆にひびが入ってしまいました。令和元年から5年初めまでの5年間、子供たちの修学旅行をはじめとし、あらゆる集会、スポーツ活動、芸術活動などが制限されてしまいました。そして病院に入ったら最後、親の死に目に会えない時代でした。今までは、親の死に目に会えないことは、親不幸とされてきましたが、覆されてしまいました。お見舞いに行くことも、親や妻や夫を看取ることもできませんでした。結婚式、葬式、会合、レジャーもすべてが縮小。人生に潤いを与える人間としての活動が制限されました。このことが今後の社会にどのような影響を与えるのかわかりません。3、健康への意識変化。私たちは
小さい時から強い子に育て。
子供は風の子と言われ育てられてきました。
しかし、遠くへ行くな。
家に来れ。ワクチンに頼れの大合唱により、自己免疫力の低下を招き、病気にかかりやすい体質に変えられています。その兆候が超過死亡数に現れ始めました。超過死亡とは、すべての疾患による死亡数の前年比ですが、昨年より確実に増えているようです。死因は様々ですが、体力低下、免疫力低下は否めません。令和5年になり、コロナが第5類に引き下げられ、マスクの着用義務がなくなっても、多くの国民は外せません。人間として最も大切な顔の半分を隠したまま生きていくことへの疑問を抱くのは、私だけでしょうか。自分の顔に責任を持て、と言われて育ち、仕事上でも建築士として、家の顔である玄関を最も大切にせよ。と言い続けてきた私にとっては受け入れがたい現実です。しかし、このようなことだけが問題ではありません。これらの私たちの長い歴史をひっくり返すような出来事に対し、疑問を持つ人があまりにも少ない、このことが一番の問題と思います。4. 戦争の恐怖。いよいよ、本格的な戦争が始まりました。ウクライナ対ロシアの戦いは表面上のことで、真の原因はもっともっと深いところにあります。続いてイスラエル対ハマスの戦争となり、次はどこで始まるか、今後の予測ができません。一方で目に見えない超限戦といわれる戦争が我が日本でもすでに起こっています。日本領土の竹島は韓国に、尖閣諸島は中国に、北海道もロシアや中国に狙われていると聞きます。中国対台湾戦争はいつ起こってもおかしくないほど緊迫しております。均衡を保ってきた米、中のどちらも不安定な情勢です。このバランスが崩れた時にどうなるのか、世界的にどのような変化が起きるのかわかりません。解決の見えない各地の戦争も、一歩間違えば世界的な戦争になることも考えられます。私たちは対岸の火事のように思っているようですが、平和な時代が続くとは思えません。5. 国内のリーダーたちの瞑想。国内外に大きな矛盾を抱え、不安な気持ちでいっぱいの国民を安心させ、強力なリーダーシップを発揮できる真のリーダーが見当たりません。特にこのような世の中には、強力なリーダーの出現が待ち望まれますが、安倍元総理は、不可解な死を遂げられました。しかし、その真相を究明することはありません。前政権ではレジ袋を有料化しました。レジ袋の有料化は、日本人の持つ感謝の心を壊すことにつながります。ビニールを削減するには、もっと根本から変えなければならないことです。有料化に伴い、事務が複雑化、万引きの増加、不要な言葉などマイナス面ばかりが目につきます。そして、国会議員の脱税が一般化、政治家としての資質があるとは思えません。さらに、マイナカード、インボイス制度など、マス踊り仕手間のかかる制度ばかりを作り、経費ばかりが増大、国民の政治に対する信頼は低下する一方です。今や税金負担率は 50% に近くなり、江戸時代の一揆が起きてもおかしくないと言われています。国家経営という観点から見れば、政治失格であることは明らかですが、これを改革する強い流れは出てきません。一日も早く、使用抹殺のことよりも、根本的な対策を講じなければならないのではないでしょうか。経営再建において、真っ先に行うこと、それは経営難に陥った原因を見抜き、その根本改革を行う道筋を立てることです。国家経営においても同じことが言えると思います。6. 新しい考え方に改める。前政権では、中小企業を半分にすると言って世間を驚かせました。日本の底辺を守る全国300万社もある中小企業を大切にしなくて社会は成り立ちません。現政権でも新しい資本主義などと言い、投資を進めるようなことを言っております。
8割もの会社が赤字決算です。投資の失敗で財産をなくす方が続出することは明らかです。あまりにも世の中を知らないことに愕然としています。さらに LGBT 法、コオロギ色など耳を疑う言葉が飛び交い、今後どのような社会に変化していくのかわかりません。このような社会で私たちは何を支えに、どんな心構えを持って生きていったらよいか。もっともっと国民一人一人が問題意識を持たなければならないと思います。このような環境変化を前にして私たち経営者が考えなくてはならないことは、どんな流れにも飲まれず流れに乗る安心感を身に収めることです。経営は流れに合うて飲まれずに乗りて進むと心得るなり。そのためには今までの知識が絶対という考え方を改め、世の中の仕組みと流れを知り、冷静に眺める目を持つことが必要です。その新しい考え方こそが知識を真理で生かすことです。
3. 働き方改革から働きがい改革、そして考え方改革へ。本書のテーマは、どんな困難に対しても流れに飲まれず流れに乗る安心感を身に収めることです。そのためには、経営に対する考え方、捉え方を根本から変える必要があります。働き方改革は平成31年に施行された働き方関連法です。これは労働者を守る法律として作られ、労働時間の制限や最低給与の保障など雇用形態の指導でした。これらはいずれも形の上での改正であり、経営収支を圧迫するものです。収支が圧迫されるとどうなるか、当然、雇用を控えることになります。考え方の根本が、経営者と社員を対立関係とみなしているため、決して良い結果を生まないように思います。1、働き方改革から働きがい改革へ。そこで考えたのが、働きがい改革です。経営者が、良い職場環境とリーダーシップを発揮してやりがいを持たせ生産性を上げることにより、収支が好転、賞与などに跳ね返り、結果として雇用増につながると考えました。その基本は、経営者と社員が調和する関係へ導くことでした。しかし、その働きがい改革で果たしてこれからの経営環境を乗り切れるか、といえば、大丈夫とは言い切れない事態となってきております。世界的規模で環境が激変しているからです。国内だけで考えても、目の前にいくつもの難題が待ち受けています。例えばコロナパンデミックで失った資金は、今後全国民から税金という形で回収が始まると思います。これは東日本大震災の復興税の比ではありません。桁が違う金額です。そして、近い将来の金利アップと借入れ金返済開始などは経営悪化の引き金となり、倒産が続出することは想像に難くありません。2、働きがい改革から考え方改革へ。そこで考えたものが、働きがい改革よりさらに進めた考え方改革です。経営に対する考え方を根本から変えてしまうことです。私は6年間のサラリーマン体験、26年間の経営体験、そして20年間の再建コンサルタント体験を通して、いかに困っている会社であっても、どのようにしたら再建できるか、を探求してきました。そしてたどり着いたものが、経営の知識を真理で生かすことです。本書の題名通り、経営の真理と実践です。私が実際に言ってきた、真理による経営再建、そのものが考え方改革につながると思います。3、経営の新しい考え方、経営の知識と真理の調和。現在ほど新しいものの見方、考え方を求められている時代は過去になかったように思います。先輩経営者からのメッセージを紹介します。故稲盛和夫さんは次の言葉を残されました。今の混沌としている世界情勢の中で、イデオロギーも宗教もサイエンスも政治も経済も全部超えて、
全部を矛盾なく説明できるようなそういう壮大な座標軸が必要だ。そういうものができなかったら地球は危ないのではないか。そして、その他の先輩経営者も次のように言われています。ようやく長すぎた過渡期が終わろうとしています。新たな政治の枠組みが模索され、企業経営者も経営者の使命とか志を求め始める新たな時代の萌芽が生まれています。私が今企業を起こしているのは、新しい文明や新しい時代を作るためにやっているのだという天命、自覚を持った経営者が立ち上がるとき、資本主義が物質主義と科学振興の産物だとすれば、次に来るのは精神主義、物をもっと活かせるよう、心の在り方を和議事にする共生文明、すなわち東洋文明そのものです。資源に頼らず、製品の生活を営むような世界、たるを知る精神状態を持たなければ、これからの時代は生きていけないのだ。目に見えるものだけを相手にするという考え方、そのシステムそのものが老化して行き詰まる。その段階に入っている。このように、これからの時代を切り開く経営者の出現を期待する声を聞くようになりました。この期待に応えられるよう、中小企業の経営者全員が、プロの経営者に成長されることを願ってやみません。4. これからの世界予測。これからの世界がどうなるのか、私なりに短期、中期、長期と3つに分け、国内、世界、時代の流れ等から考えてみました。1. 短期的見方。コロナそのものの実態がわかりません。私は人為的に作られ、世界が混乱していると思っています。そのためコロナが終わっても、これからの世界を予測することは困難ですが、表面的な問題として確かなことは、中小企業の倒産が相次ぐように思います。現在はコロナバブルになっており、飲食業や旅行業など、不要不急に勝手にされてしまった業種は苦しいのですが、一般的には、お金はだぶついており、倒産寸前の会社が生き延びているのが現実です。当然、コロナが落ち着いた後に金利高や引き締め等により、一気に倒産企業が増えることは間違いないことと思います。その時に吹き荒れる暴風雨に対して倒されない立派な木に成長する必要があります。2. 中期的見方。100年ごとにパンデミック、大災害、大不況、戦争が起きていると言われます。100年前は、関東大震災、世界大恐慌、第一次世界大戦、スペイン風邪が連続して起こりました。そして、日本は、そのまま、日華事変、第二次世界大戦へと突入していきました。今回のコロナパンデミック、ロシア、ウクライナの戦争から世界各国の衝突。おそらく来るであろう世界大恐慌、そして南海トラフ地震等同じ循環を繰り返すことが十分考えられます。これらに対する危機意識を持つことが必要と思います。3. 長期的見方。800年周期説という歴史循環説があります。地球規模で東側アジアと西側西欧の幸不況の波が入れ替わっていることが明らかになっています。現在西側から東側へ移る過渡期の100年間に突入しており、その移り変わる役割を果たすのが我が国日本と言われています。それと同時に、資本主義社会が崩壊すると言われています。現在の世の中は、私たち国民の上に政府があり、その世界の上に大きな力を持った存在があり、さらにその上にもある、つまり四層構造と言われています。その崩壊が迫っていると言われています。この変化は想像することもできないほどの社会の大転換が起こるように思います。というより、期待しています。800年周期説。地球をハワイを中心に東西に分け、この両者が800年周期で陰と陽を繰り返しているという説です。これは説というよりも、過去の歴史を分析すると、はっきり陰陽に分かれて歴史が動いてきたことが立証されている事実です。 直近の1200年から今日までの800年は、まさに西欧の時代でした。1500年頃よりスペイン、ポルトガル、ついでイギリス、フランス、オランダが世界へ乗り出していきました。大航海時代の始まりです。その結果、世界はこの5カ国に略奪され、植民地となりました。植民地とならないで、独立を守ったのが日本でした。そして、日本はアジア各国の自由を守るため、オトア戦争を戦いました。結果は敗戦となりましたが、アジアを西洋の支配から解放させ、世界平和の基礎を築きました。このように、1200年から2000年までの800年間はヨーロッパ中心の文明でしたが、これからはアジアの時代に入ると言われています。経営者が目覚めたら、これからの世の中がどのようにして移り変わっていくか、日本の役割はどのようなものなのか大変楽しみです。そして、日本社会の大半を形成する中小企業の役割は大きなものと思います。日本の底辺を支える約300万社の中小企業に関係する人口は、300万社×社員3人×関係者5人4、500万人に及びます。まさにこの経営者の皆様が目覚めたら、一挙に日本は良くなるように思えてなりません。目覚めるということは、中小企業の経営者一人一人が真の経営者に生まれ変わるということです。私たちは長い歴史の中で、たまたま大変革時代に居合わせたことを前向きに捉えて生きていきたいと思います。
5. 世界をリードする国、日本。日本という国はどんな国なのか、日本の真の姿を見直す動きが活発になっています。戦後教育は日本の良さを貶めてきたことを多くの日本人が気づいてきたようです。一つ一つ日本という国を見つめ直すと、諸外国と一線を画した特別な国である、ことが分かってきます。様々な角度から考えてみましょう。1. 日出づる国、日本。様々な国旗の中で、真っ白に真っ赤な円を描いたシンプルな国旗は日本だけの独特なものです。まさに、太陽が出る国として、世界の歴史は日本から始まったと言わんばかりです。私は、世界の中心は日本である、説を真剣に研究する人たちと30年ほど前に知り合いました。その当時は、もしかしたらそうなのかもしれない、くらいの半信半疑でしたが、それから様々な方面から研究するようになり、まさに世界は日本から始まったと確信するようになりました。2. 世界最古の国、日本。日本の歴史の出発点が書き換えられています。私が高校生の頃は、縄文時代の始まりは、紀元前8000年頃と教えられました。それが最近の研究では、日本の文明は3万年以上も前から存在していたことが判明してきております。一つの文明が栄える期間は100年単位でしかありません。それでは縄文時代がなぜその100倍も長い年月にわたり栄えてきたのか。その理由を究明することは日本人として興味がつきませんが、最近になりそれを証明する発掘がありました。その答えは日本人特有の精神文化にあるようです。3. 神国日本。我が国の歴史が書かれた古事記を読むと人間と神様とが同一に描かれています。私は何度か古事記を理解しようと挑戦してきましたが、途中でわからなくなり、放り出してしまいました。まともな神経では読めないからです。しかし、見方を変える、つまり神と人間が同一であったと考えると、もしかしたら理解できるかもしれないと思うようになりました。神という文字は、異変に申すと書きます。衣を着ているのは、自然界で人間だけです。神と人間は話すことができて当たり前、と思うと、古事記や日本書紀も理解できるようになるかもしれません。この神が作られたのが、我が国日本、つまり、神国、と言われる日が正式に来るのかもしれません。4. 天皇一系でまとまる国、日本。
日本の歴史は古事記に書かれているように、神の歴史から自然と天皇の誕生へと移っていきます。その歴史は紀元前660年に即位した神武天皇から数えると、実に2600年も前から続いています。ちなみに天皇陛下のお仕事は、神に国民の安寧を祈ることです。天皇陛下のたくさんのお仕事の中で最も重要なお仕事は神に日本及び国民の平和を祈ることです。この御心により日本が守られてきたと言えると思います。5. 哲学の宝庫と言われる日本語。日本語は中国から伝わったとされていますが、もっともっと古くからあったようです。ホツマツタエとかカタカムナと呼ばれる古代文字です。私は日本語の持つ深い意味をどうかにして読んでいますが、日本語の奥深さにますます興味を惹かれております。本書の随所にどうかとして150種ほど挿入していますが、すべてオリジナルです。6. どんな国にも屈しない国、日本。日本は過去から様々な国からの圧力に屈しないで独立を守ってきました。聖徳太子は、中国隋の属国になれ、との要求を跳ね返しました。北条時宗は二度にわたる最強モンゴル軍を撃退しました元官。豊臣秀吉はスペインを追い返し、さらに迎え撃ちました朝鮮出兵。幕末の日本は、イギリス、フランス、アメリカの侵略を上手にかわし、明治維新を成し遂げました。明治時代は清国、ロシアを破り、世界に強い日本を印象づけました。オトア戦争では東南アジア諸国を植民地から解放し、500年も続いた西洋列国による世界侵略の歴史を終わらせ、世界平和の礎を築きました。このようにどんな国からの圧力にも屈しないで独立を守ってきた国が日本です。そして戦後、日本は立ち直り、世界経済をリードするまでに復興しました。これを再度弱体化しようと仕組まれたと言われるのが、平成元年のバブルショックです。このショックにより、日本は低成長を余儀なくされ、35年になります。以上は、試験も多分に入っていますが、間違っているとは思いません。これからの混乱する世界をリードする国は我が国日本、というのは、あまりに身引きに過ぎると思われますが、私は様々な角度から考えても日本が世界をリードしなくてはならない立場のように思えてなりません。それではその日本の中で私たち中小企業経営者の立場と役割というものを考えてみましょう。6. 平和な世界の鍵を握るのは真の経営者？短、中、長期で世界情勢を眺めると世の中が一変するように思えてなりません。そして変革の時代をリードする役割を果たすのが日本であると思えてきます。そしてその日本の基礎を支えるのが真の経営を身に収めた中小企業経営者であると期待しています。1. スリランカで日本語が義務教育に採用される。経済危機が深刻化し、事実上の破産状態に陥ったスリランカでは、ウィクラマシンハ新大統領の下で国の再生が始まっています。新政権は国家再建にあたり、日本との関係を深めるため、義務教育で日本語を選択できるようにしました。これまでの英語、タミル語、シンハラ語に加え、新たに日本語が加わりました。もともと親日国家のスリランカは中国から日本との交流にシフトするようです。先日ベトナムも同じ方向に行くとのニュースがありました。これらがきっかけとなり、東南アジア諸国で日本語が義務教育化されていくものと思われます。このように日本は世界平和への役割を求められているように思えてなりません。アインシュタインの予言。様々な将来予測の中で、アインシュタインの有名な予言があります。近代日本の発達ほど、世界を驚かしたものはない。この驚異的な発展ほど、世界を驚かしたものはない。この驚異的な発展には、他の国と異なる何者かがなくてはならない。 果たせるかなこの国の道年の歴史がそれであった。この長い歴史を通して一系の天皇をいただいているということが、今日の日本を荒らせしめたのである。私はこのような尊い国が世界に一箇所くらいなくてはならないと考えていた。なぜならば世界の未来は進むだけ進み、その間幾度か戦いは繰り返されて、最後には戦いに疲れる時が来る。その時人類は誠の平和を求めて世界的な名手を挙げねばならない。この世界の名手なるものは武力や筋力ではなく、ぼんゆる国の歴史を抜き越えた、最も古くまた尊い家柄でなくてはならぬ。世界の文化はアジアに始まってアジアに帰る。それはアジアの高峰、日本に立ち戻らねばならない。我々は神に感謝する、我々に日本という尊い国を作っておいてくれたことを。この言葉の信憑性は定かではありませんが、私たち日本人に勇気を与えてくれる言葉として素直に信じたいと思います。2. 中小企業経営者の役割。我が国日本が大改革の時代をリードすることは、アインシュタインをはじめ世界の人たちが予想している通りと思います。さて、もっと具体的に踏み込んで日本の誰がその役割を果たしていくかを考えたいと思います。政治家でしょうか、有識者と言われる方々でしょうか。私はそのようにはどうしても思えません。政治家の仕事は税金を正しく分配すること。と思いますが、果たして正しく分配していると言えるでしょうか。国の借金は毎年膨れ上がっています。足りなければ国債発行などで補うことに平気です。私たち企業経営者からはとても考えつかない発想です。このような政治家の発想が日本を救うとは思えません。それでは、有識者と言われる方々が日本を導くのでしょうか。有識者とは、広く物事を知っている人のことです。つまり、学者とか大学教授と言われる方々です。私は、知識の世界の方々が世の中を導いていけるとは到底思えません。知識とは過去の出来事をまとめ、体系化したものに過ぎないからであり、これからの出来事に対応できるとは思えないからです。私は、21世紀を切り開くのは日本経済を支える中小企業群のまとまった力である。そのシステムの構築を急がねばならない、と思い続けております。3. 地域再生と中小企業経営者。地域を元気にするために地域再生法が平成17年に制定されました。地域創生とも言われ、全国各地方で様々な取り組みが行われています。しかし、必ずしも成功しているとは言えないように思います。なぜでしょうか？地域再生を経営する感覚がなければ成功しないからではないでしょうか？経営学は、会社だけでなく、学校、病院、宗教、国家、その他あらゆる組織運営においても学ばなければならぬものです。そして、知識だけでなく世の中の真理を学び、知識を真理で生かす感覚がなければ、経営はできないと思います。これから、経営というものを習得した経営者の出現により、地域再生が行われていくことを期待しております。私は明治から始まった、中央集権国家体制、以前に260年間も続いた江戸時代の幕藩体制を考え直すことも必要ではないかと思っております。7. 真の経営者のネットワーク構築。全国規模の経営者団体や経営コンサルタント会社はたくさんありますが、果たしてその成果は上がっているでしょうか？私に再建を依頼される経営者の多くは、様々な勉強会やサークルに所属して勉強されています。しかし、ほとんどの勉強会では知識の習得や人間の生き方、道徳を学ぶことが主な目的となり、真の経営を学ぶところは少ないように思います。いかに成長するか、売上を増やすか、のマーケティング論。人間として成長するための道徳や生き方などの人生論のいずれかです。その結果、 経営に迷い苦しむ方が多いようです。一日も早く真の経営学を習得しなければなりません。本書では経営の原理原則を真理として詳しく説明しています。考え方を変え、真の経営のやり方を実行することができれば、黒字経営は難しくありません。私はこの中小企業者のネットワーク構築を密かに思いつつ、全国各地で勉強会を開催しています。経営の木を育てる会。私が講師を務める経営の木を育てる会では、経営は夢に満ち溢れたものである、をテーマに経営の真理を学んでおります。経営はなぜ苦しいのか、多くの経営者の悩みと思います。すべての社員に対し、1ヶ月も休むことなく給与を出し続けることなど、神業に近いものと思います。しかし、経営の原理原則、つまり、経営の真理を習得することができれば、それほど難しいことではありません。経営は木を育てるがごとくなり、自然の中の一員なれば、経営の知識ではありません。いかにして売上を増やすのか、などの議論ではありません。売上は増やすものではなく、増えるものです。その仕組みや考え方を学んでいます。平成28年から東京名古屋間で、会場とズームにて開催。令和元年から一回も休むことなく、ずっと続けてまいりました。その受講者から、経営が上向いた、黒字決算を続けている、経営が楽しくなった、など多くの喜びの声が届いております。その声と質疑応答約250を各省末尾に紹介、そして実際の再建事例57例を掲載しました。経営の木を育てる会のご案内は、各編末尾に紹介しております。
仲間たちとの触れ合い。経営の木を育てる会では参加された方からの声をその都度いただいておりました。反省、感動、気づきなど珠玉の声が満載です。ボイス&コメント。経営の木を育てる会参加者のアンケートの声です。気づき、反省、決意など一人一人の声に対して依頼てまいりました。同じ仲間たちの声を身近に感じることにより、一層理解が深まるものと思います。1. 日本が世界をリードする。今後、世界がどのようになっていくのかは誰にもわからないと感じます。そんな中、世界をリードすることになるかもしれないのが日本と伺い、日本人であることが嬉しくなりました。そして、さらに経営者であるということは大きな役割を担っているのですね。いつどんな時でも変わることのない経営の真理を学べることは心強いと感じました。これから1年間よろしくお願いいたします。コメント。令和の年号と同時にコロナショックから始まり、ロシア、ウクライナの戦争、世界経済の波乱と次から次へと大きな時代の流れの中にいます。国内に目を向けても経済の停滞、様々な行動規制による文化の破壊、人間関係の阻害化等を挙げればキリがないほど混迷する世の中となりました。ここで大切なことは、この大きな波に飲まれないで流れに乗る知恵を身につける。そのためには、知識一辺倒だけでなく真理を学び、知識を真理で生かすこと、つまり生きる知恵を身に収めることが急務です。2. 明るい未来の中小企業。日本古来の成り立ちと心構えを学びました。明るい未来の日本の中小企業の大事さと存在意義を感じました。黒字経営していくことを肝に銘じます。コメント。混迷を深める世の中において、一条の光を見出すならば、日本という国の持つ輪の精神により、世界が収まる、というアインシュタインの予言です。そして、日本経済の基礎となる中小企業が元気になること、つまり黒字経営を続けることこそが、私たちの使命というと言い過ぎでしょうか？日本の企業数は350万社、そのうち5人未満の企業が大半を占めています。
この小零細企業が黒字経営を続けられれば、社会は一挙に明るくなると思います。例えば零細企業を300万社とすると、300万社×社員3人×関係者5人4、500万人に及ぶからです。黒字経営は難しいことではありません。社会の変動や災害などの外部要因により、赤字経営に陥ることもありますが、流れに飲まれず流れに乗る考え方ができれば必ず立ち直ります。3. 真理に近づく努力。考え方改革は、自分の中にあるものと真摯に対話して真理に近づけるのでしょうか。一生自身を使って、収めなくてはいけないのではないかと学びました。コメント。考え方改革は難しいように聞こえますが、実は簡単なことです。ただし、自分の心の中にあるものを大切にすると難しくなります。良い意味で自分自身を客観的に見ることができれば、真理に近づけます。この努力を一生続けることは、とても楽しい人生を歩むことになると思います。4. 考え方改革で乗り切る。ここ数年で世の中の当たり前がガラッと変わり、生活習慣や仕事、プライベートでも周りとの関わり方が変わってしまいました。仕事においてもマイナス的な影響がだんだんと出てきております。正直なところ、世界の変化に対応していく頭と心がついていけなくなってきております。今日の講義の内容も、頭では理解しようとしていますが、心がついていけておりません。売上はほぼ例年と変わりませんが、利幅がかなりきつくなってきておりない頭を振り絞り工夫するしか手はありません。今、自分にできることは、とにかく出るものを抑えながら、利益を出し、贅沢はせず生活していくことしかありません。逆に考えれば、このような体験や経験値として荒波を乗り越える自分自身の力になるかと思い、前向きにも思うところもあります。中小企業経営者の端くれとして、今日の講義の考え方改革を多く中小企業や個人経営者の方に伝えていき、日本を元気な魅力ある国にしていくことも使命かなと思います。コメント。このように冷静に今の世の中を捉えてくださること、大変嬉しいことです。この世の中を乗り切るには、考え方そのものを改めなければならないと痛切に思っています。考え方を変えるとは、今までの競争、成長、拡大主義などとの決別と思います。競争社会から調和社会へ。積極拡大主義から安定主義へ。形の成長から心の充足へ、などと思います。このような考え方に変わると経営スタイルはガラッと変わります。例えば経営の木を育てる会では次の言葉は出てきません。いかにして売上を伸ばすか、売上は伸びるものです。借り入れの申し込みはどうするか、お金は地図と入ってくるものです。人はどうして集めるか、人は集まるものです。その他、目から鱗的な内容に驚かれるものと思います。微力ながらも、少しでも皆さんのお役に立てるよう努力して行きたいと思います。どうぞご協力お願いします。5. 日本は800万の神がいる国。日本は800万の神がいる国。海外にはない自然崇拝がたくさん。天皇陛下が国賓として海外から招待される際は、一番高貴な場所にご着席される大変地位の高い方。そういう場所にいることにも感謝だなぁ、と改めて感じました。コメント。日本は800万の神がいる国、ということを立証される日が来るのを楽しみに生きています。世の中の流れを見るため、長生きしたいと思っています。6. 知識の変化と心理の普遍性。今現財政の中の情勢が大きく変化していること、歴史的に現在と類似した出来事が起こっていること、その大きな時代の変化の中で日本の担う役割など、世の中を大きな視点で捉えることができ、とても勉強になりました。その中で、 やはり知識の変化と心理の普遍性を感じ、知識と心理の調和の重要性も改めて感じました。また、日本という国に関しても、歴史的な起源や日本人の資質、日本語の奥深さなどを知るほどに、日本という国の持つ特異性や世界の中で担う役割には大きな意味があるのではないか、と強く感じました。一個人としてだけではなく、日本人として、将来経営者になった際には経営者として、世界にどんな役割を求められているのかよくよく意識しながら全うしていきたいです。コロナによる社会的影響や、流れに飲まれず流れに乗る、という歴史的背景からの意味。また、原理を理解すること、考え方を変えることで、頑張ることなく自然に状況は良くなるということがとても衝撃的な学びでした。本日のお話すべて学びとして深く理解できたわけではないですが、経営に対する考え方などとても学びとなりました。コメント。世の中を真理の視点で見つめると悩みが消えていくことを、私は30歳の頃学び衝撃を受けました。以来、40年間も真理というものについて学び続けています。とても奥が深く、シンプルなものでもあります。私はこのことを様々な失敗を重ねて50歳の頃からようやく分かりかけ、現在の再建の仕事を通し、真理の何たるかの入り口にたどり着いたように思っています。ぜひ、共に学んでいきたいと思います。7. 政治家のルールを作る。中小企業経営者が経営の真理を学び実践することで、もしも 50% 以上が黒字企業になれば、経済が活性化し、暗い世の中から明るい世の中になり、幸せな方が増えると思うとワクワクしました。政治家は、真理と経営をしっかり学んだ方しか当選できないルールになると良いなと思いました。真理を学ぶことは、運が良くなると気づきました。コメント。経営者としての専門能力しかり、政治家もしかりです。人の上に立つ人は、リーダーシップを取る仕事をする人の自覚がないと、務まらない、務めてはいけないと思います。当勉強会では、経営免許証を発行することを考えていますが、政治家も同じと思います。真理は世の道理です。当然、運も強くなってゆきます。運は、偶然のものではなく、周囲の人たちの善意により導かれていくものだからです。8. カタカムナ。カタカムナのお話があったことに驚きました。コメント。世界中の言語のほとんどは記号です。その中にあって唯一、漢字だけは言葉そのものに意味を持っています。しかし、韓国はハングル語、中国は省略化され、日本だけが日本語として漢字の伝統、奥深さを保ち続けています。その日本語は中国から入ってきたという常識が覆され、日本古来からすでに言語があったことが分かってきました。カタカムナは12000年以上も前に日本で栄えた高度な文明からであるとされています。80種からなる渦巻き状に綴られた幾何学的な文字で日本の和歌や俳句の源流と考えられています。そして、現代のカタカナ48字にも当てはまり、カタカナの原型とも言われています。カタカムナ文字は勉強しようにも難解すぎるため、手が出ませんが、せめて日本語の持つ奥深さを学ぶため姉妹講座の引用思想講座にて日本語、読み込む動画作りに挑戦しており、150種以上を本書の随書に挿入しております。9. 知識は常に変化する。今の私たちがどこにいるのか、どこに向かうべきかを考える機会となりました。これからの学びが楽しみです。知識とは、その時々の人間の考え方に作られるものであって、常に変化する、という点には、ハッとさせられました。多くの人が正しいと思い込んでいるものは、何なのか、真理、をもとに行動できるようになりたいです。コメント。知識は、その時々の人間の考え方を茂る文化したもの、真理は変わることのない普遍の摂理、この違いを理解できると、 世の中が生きやすく楽しくなると思います。正しいという言葉の意味も考え直す必要がありそうです。正しいは一旦止まると読むなれば、顧みながら歩め教えか。私たちは知識は正しいもの、絶対的なものと思い込んで勉強をしてきたように思います。知識が正しければ世の中に不幸はなくなるはずです。しかし、争いはエスカレートし、国家間の争いに発展、世界の歴史は戦争の歴史です。私たちの経済においては、経済学、経営学を学び続けても経済戦争、経営破綻の歴史です。一日も早く、この矛盾に気がつき、一旦止まって考え直す時期が来ているように思います。